UIC。
ここで、お便りを一通ご紹介しましょう。宮城県仙台市、48歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A、
ありがとうございます。
強烈亭日記、これ胸が裂けるとか言いますけど、強烈亭日記、榎木田新右衛門の雑文、まあ、これの、最新号就活始めますを拝読しました。ついに QIC の終了時期を明言なさったわけですが、我々ファンは榎木田師匠が死ぬまで、いや死んでも続けていただきたいと思って、ね、願っております。はっきり申し上げます、無理です。はい、死んだら続けられません。なんすか、 AI 榎木田新右衛門みたいなのができて、で勝手に喋るっていう、この QIC のこの全放送回数の音声はこれ保存されておりますんで、これを全部何らかの形で読み取って、榎木田新右衛門のものの考え方とかそういったものが全部 AI に入れられてですよ、人工知能榎木田新右衛門みたいなのができて、喋らせるということが、それは遠そう遠くない未来は可能なんじゃないかとは思いますけど、さあ気持ち悪いですよね。で、まあこの就活始めますというのをまあ読んでいただければわかるんですけど、ただこれこれ就活始めますってタイトルをつけたんで、なんか知らないですけど、そういう葬儀関係とか、お葬式とか、そういうののなんかことをブログで綴っておられる方から、やたらいいねボタンを押してもらうんですけど、通常の就活の話とは全然違うんですけども、これはこんなことを書きました。普通に生きていたら、私、榎木田新右衛門は、2030年の12月31日をもって、現状、まあ、現在私はメディアプロデューサー、災害ジャーナリスト、コンセプター、そして IBB の顧問というようなことになってますが、から引退いたします。多分、第40回 FMC、行く年来る年でご卒業となりましょう。ですから、第40回 FMC 行く年来る年の年またぎの瞬間まで出てきて、年がまたいだら私はもういないという、そういう演出になるのではないかというふうに考えております。で、本当は893回、まあこれ薬座会というふうに言ってますが、本来は先ほど横浜中華街の話でも出ました、横浜での公開収録、これが888回だったんですけど、その888のまあ、番組の中で、引退宣言をして、会場を涙涙で包もうという策略があったんですけど、それを熊本から、お調子者一人とバカ一人が、やってきまして、えらい、大混乱状態になりまして、おかげでその宣言ができなくなったもんで、現在にまでこの放送が継続しているわけでありますが、まあ、その時は、893回ヤクザ会、これは2013年の末ぐらいだったと思います、放送があればね。まああったわけです。で、で終了する予定だったんですけど、なし崩し的に継続しっぱなし、まあこのトークラジオ QIC、まあこれにつきましては2030年12月29日放送分、これは順当にいきますと1768回ということになる予定です。で終了、またはまあ二代目この番組を引き継ぐ誰かそのインスティゲーターがいればその人にバトンタッチということに今なると。で、まあ、残すところ、4年と4ヶ月となります。まあ、この4年4ヶ月はとりあえず私が普通に生きていたらという本当大前提ですけども、大暴れ可能という寸法で、まあ、私の年齢で申し上げますと67歳で引退ということにさせていただくと、こういう発表をさせていただいたということです。本当ならね、もう当たり前な世の中だったら60過ぎたら院長なんですよ、世の中。それが今や65歳に延長されてですね、さらにその先2年間までやろうっつってんですから見上げたもんじゃないですか。もうそれぐらいでやめさせてくれよというのが私の、まあ、願いでございまして。で、まあ、67歳で、その後、まあ、死ぬか生きるか知りませんが、生きていくとしたら、まあ、生きていくためには、それなりの金がないと生きていけないんですけど、まあ、多分金はないでしょうから、 67歳で、強制的に多分あの死を選ぶことになるだろうというふうに自分では思っているので、まあ、あの今考えられるのは、自爆テロとか、そういうものを仕掛けてやろうという、今のうちには好き放題言っておけるので、そういうこと。だから67歳で柳田新右衛門が、国会議事堂の前で自爆テロをするかもしれないという、まあ、あの確約お約束はできませんが、そんなことを今思っているということだというふうに思っておいてください。で、まあ、それまでは好き放題やりたいと思いますんで、で、まあ、その後、前島和樹が後を継ぐのか、あるいは目満別翔なのか、松田さんってことは多分ないだろうから、あるいはダークホース、今まで全く考えられなかったことですけど、イペリット上田という説もありたいわけではないので、で、で、引き続き、木田上優子が、ね、ずっとこうアシスタントを続けるという、その、木田上さんの場合は、あとね、あと400年ぐらい可能ですよね。
いや、その前にも私も辞めると思います。
いや、多分ね、平安の頃からずっとやってこられたわけですから、多分22世紀、あるいは23世紀、ぐらいまではお続けになるだろうなというふうに思われていますんで、本当にね、まあ、おそらく、すでに我が国で最高齢の女性という、位置づけの平上優子さんでありまして、まあ、かつてね、日本最高齢だった、泉茂千代さんというおじいさんがいたんですけど、泉茂千代さんにね、インタビューをした人がいて、好きな女性のタイプはって言った時に泉茂千代さんが、年上の女性って言ったっていうギャグがあるんですけど、もうそれをちょっと今思い出してしまったわけですが、さあ何が起きるかということになります、ということでございまして、まあしばらくはまだ続きますんで、どうぞごひいきによろしくお願いしたいと思っております。まあ毎回毎回申し上げております、 IBB ご支援ください物品リスト、こちらの方は本当に皆さんのご協力いただきまして、当初ラインナップに掲げたもののもうほぼほぼ全部お買い上げいただくというすごいことになっちゃいまして、で今現在ラインナップに上がっているのが、超小型ドローン、そしてなんだっけ、お茶のそれとなんかあったか、それとホワイトボードというのが今出ておりますが、まあ今そういうラインナップでお願いをしております。で今今月はまあ毎回IBB ジャーナルとかミッドナイトなんかでも言ってますけれど、私の月刊花田のまあ、掲載が1ヶ月遅れるっていうかずれたんですよね。で、これによってですね、私の原稿料が入ってくるのが1ヶ月自動的にずれるという非常に衝撃的な話がありましてですね。それであってですね、急に収入が、途絶えているという状況になって、おります。で、皆様には、カンパを、お願いをしているわけで、本当にご協力をいただいております。で、まあ、この年、クソ暑い時期で、いろいろと何かと物入りな方も多いと思いますが、決して日常生活に影響の出ない範囲で、おこぼれを頂戴できたらと思っておりますんで、カンパの方ご協力いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして、これも毎回申し上げております。もうだいぶ近づいてきてますよ。あと、どれぐらいだ ?2 ヶ月、というとこですね。QIC ミーティングキャラバン2025福岕です。11月8日土曜日、14時会場、14時半開演となっております。場所は福岡市博多区博多駅南1丁目、シャンブル博多第2、シャンブル博多第2という建物の中の2階にあります201号室、ホルン会議室、ホルン会議室、ホルンはカタカナでホルンです。ホルン会議室で行います。これそんなに広い会場じゃございませんので、ちっちゃな教室ぐらいのスペースになっております。もう行けるよ、行くよっていう、そういう、まあ、大体大丈夫そうだよっていうことも含めて、行けそうだっていう方は、ぜひ早めに、こちら、QIC 宛てでも結構ですし、IBB のメールアドレス、info@ibb.osaka、info@ アットマーク ibb.osaka、 こちらでも結構です。メッセージをお送りいただければこちらの方で把握ができますので、どうぞお知らせいただければと思います。だいたい30人前後の方が着座して椅子がございますので座ってご覧いただけると思います。それ以上もしお越しになるとどうしても立ち見になっちゃいますけど、そんなに来ないだろうというふうに見ているわけですけれども、まあ、この会場シャンブル博多第2201号室、ホルン会議室、博多駅の筑紫口、新幹線口ですね、筑紫口を出てすぐに直角90度右に曲がってください。そしてずんずんずんずん歩いていきます。新幹線の高架が右側に連なっています。そして左側に音羽公園っていうのが出てきます。でその音羽公園をそのまま過ぎてください。そうすると、すぐに左側にシャンブル博多第二が立っています。そこの中に入っていただきまして、エレベーターもございます。2階の201号室ホルン会議室、こちらの方に14時開場、14時半開演です。11月8日土曜日 QIC ミーティングキャラバン2025福岡、どうぞ皆さん、お越しいただきたいと思います。本当にね、もう今のうち生で見とかないと1768回で終わりますよということで、ちなみにこの QIC ミーティングキャラバン2025福岡は、この QIC 放送1500回記念ということでお送りする予定になっております。もうね、今回が1492回ですから、あと8回ということになります。で、順当に行くと11月1日放送分が1500回になってしまうので、途中、これから8回のうちどっかで、ウルー番組を挟みます。QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら久しぶりにやります。こちらの方どっかで入れますけれども、ということで一回うまい具合に調整をいたしまして、11月8日土曜日に1500回記念の収録ということになりますので、どうぞこの記念すべきこの一瞬を皆様と共に過ごしたい、そういう思いで、QIC の番組、我々だけでなく、IBB の関西そして九州の面々が揃います。どうぞこちら福岡の会場ホルン会議室にお集まりいただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そういうわけでございまして、エンディングテーマ流れてまいります。今日も本当にね、まだスタジオの中ようやく今27度まで下がってまいりましたけど、まだ、きついですね。朝からエアコンかけとけばよかったですね。まあ、そんなところでございますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど制作は緻密です愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。何やら木田さんは映画国宝をご覧になったということで、ね、前編3時間寝ていたと聞いてますけども、いかがでしょうか。
何を言っちゃいますか。ちゃんと綺麗に見ましたよ。
綺麗に見たですか。面白かったですか。
はい、面白かったですね。
どこら辺が面白かったというか、印象に残ったですか。
印象に残ってるのはデコピン。
はいはい、デコピンが印象に残ったどうだったですか。あんまりいないですよそういう人、は
い、あ、そうですか。いや、でも、うん、いや楽しかったです。
まあ、主演、ダブル主演の吉沢亮さん、そして横浜流星さんには注目が俄然集まっているわけですけど、その他の役者さんで何か印象に残ったのありませんか。
永瀬正敏、最初良かったです。
父親ヤクザの組長で、いきなり切り殺される役ですけども あそこに渡辺謙さんが、まあ、あのベテランの歌舞伎役者という設定なんですけど、いたらすげえスキャンダルだと私は思うんですけど、もうあの、まあ、すげえなと思って見てましたけど、まああのいろんな印象的なシーンがあって、で、今回そのロケで使われたロケ地も今やもう聖地となって、本当お客さんがどんどんどんどん来ていて、京都の洋食レストランであったりとか、いろんなところに本当にあの今ちょっとした歌舞伎ブームが起きてるみたいで、まあ私もずっと歌舞伎は昔からファンですから、あの喜ばしいなと思ってるんですけど、まあ今回世界的な公開にどうも拡大するということで、すごいことになってるなというふうに思います。まあね、キラウエさんもおすすめの作品ってことですね。
そうですね、だって本当に日頃見ない人とかも見に行ってますもんね。
あ、というわけで皆さんもよかったら見てください。お相手は榎田新右衛門と
キラウエ英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。